清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は幼児教育保育科佐々木正義先生に聞きます。先生、幼児教育保育科の先生にお話聞くのちょっと久しぶりなので、はい、創造大学入って、はい、幼児教育保育科に入ると、はい、卒業した学生さんっていうのは、うん、はい、就職先っていうのは主にどういうところになるんですか？
そうですね、多くの学生たちが保育園か幼稚園に就職していきますが、中には児童福祉施設で、児童養護施設であったりとか、障害を持った子どもたちが通ったり暮らしたりする施設に就職する学生もいます。
なんとなく私たちも、はい、なんとなくなんですけど知ってることで、はい、幼稚園の先生と保育園の先生は、はい、持ってる資格が違うんですよね、
う
ん、
そうですね、保育園に勤める先生は保育士の資格になりますし、幼稚園に勤める先生は幼稚園教諭という、学校の先生の資格で、働いていますね。
なんかお役所になると、はい、管轄してる課が変わってくるんですよね、
はい、そうですね、保育士の場合は、児童課とか子育て支援課というところになりますし、幼稚園の場合は教育委員会に、管轄が移ってきます。
今時は子ども園なんていうのもね、はい、
そうですね、
幼教一緒っていうのもありますけれども、はい、じゃあ幼児教育保育科でると、はい、ほとんどの学生さんが免許を持って、はい、
そうですね、多くの学生が保育士と幼稚園教諭の免許を持って、今おっしゃったような子ども園であったりとか保育園幼稚園に就職していきますね、
は
い、
なので、将来幼稚園や保育園の先生になる人たちを育てる学科が、はい、この幼児教育保育科に、
はい、そういうことにな
るということなんですね、はい、今までは幼児教育保育科の先生でお話聞いてきた先生というと、はい、例えばピアノの先生とか、はい、それから美術の先生とか、はい、そういう先生のお話聞いてきたんですけれども、はい、あと絵本の先生もいましたね、
はい、
いますね、
はい、
先生は何の先生なんですか？
はい、私はそういった保育士さんとしてイメージされる技術とか知識の先生とは少し違いまして、社会福祉に関係することであったり、障害を持った子どもたちの支援について、専門にやっている教員になります。
専門の技術っていうのが当然、はい、保育園や幼稚園の先生っていうのはね、はい、歌とかレクリエーションの仕方とか、はい、覚えなきゃいけないわけなんですけど、
そうですね、はい、
加えて福祉についても学ばなければならないですね、
は
い、
そうですね、保育園というところではどうしても子どもたちと一緒に過ごす、そこで絵を描いたり歌を歌ったりとか外で遊んだりということが中心にはなるんですけども、やっぱり子どもたちを預けているご家族の支援というのも、保育園幼稚園の中ではとても大事な仕事になりますので、その時にやっぱりご家族とどういうふうにお話をするかとか、何か困ったことがある時に、その困ったことを一緒に考えるという知識や、話し方という技術も当然重要になってくるので、資格を取る際にはそういった科目も当然履修しなさいというふうになっています。なのでそこで教える教員として私がいるということになります。
なるほどね、こういうのも覚えておいた方がいいよじゃなくて、はい、資格を取るときに、そういった福祉関係のことも必修科目に入っているわけなんですね。
そうですね、そういった意味において、とっても重要な科目かなというふうに思っています。
確かに考えてみれば、はい、保育園や幼稚園にも障害を持ったお子さんというのがいらっしゃったりとかするわけで、はいはい、やっぱりどうしても普通のお子さんとはこう対応の仕方が違ったり、はいはい、あと、発達の遅れなんかがあって、はい、ご家族が心配する中で、はい、どういうふうに特別扱いとはやっぱり違いますからね。
そうですね、やっぱりそこの集団の中でお友達と一緒に保育園幼稚園の時間を楽しく過ごすために必要なことっていう視点で先生たちは一生懸命関わっていらっしゃいますので、その時にどういったことが得意かなとか、 どうしてもここは苦手だなとか本人が困るなっていうところをちゃんと見つけてあげて、そこをいろんな保育の中身であったりとか遊びの教材であったりところを工夫してあげることで、みんなが楽しくその時間を過ごせることになるのかなというところでは、とてもまあそういった障害児保育と言われる科目だったりとか障害児心理学っていうような科目も学生たちはこう履修して知識としてはちゃんと持っていくということになるわけですね。
一昔前だとね、もうこんな言い方していいのか分かんないんですけど、まあ、障害を持ってるお子さんっていうのは当然いらっしゃるわけで、はい、でクラスとか学年にね、うん、保育園幼稚園に、はい、いることによって、はい、みんなと同じだよ、ちょっと違うかもように見えるかもしれないけど、うんうん、はい、一緒なんだよって、障害のないお子さんたちもね、はい、思える、そんな環境もできていくんだ、うんうん、
はい、
学ぶこともできる、
はい、
で障害があるお子さんも普通の子たちと同じように馴染んでいくことができて、はい、もしいい方向に進めば小学校から普通の子たちと同じ小学校に行けるかもっていうのを聞いたことがあるんですけどね、
はいはいはい、そうですね、まあ、今ご家族の働き方であったりとかいろんな環境変わってきているので、昔であれば、まあ、障害を持った子たちだけの施設に通われてっていうご家族も多かったんですけども、まあ、今はどうしてもお母さんも働いていらっしゃるし、お父さんも働いていらっしゃる、で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの家がちょっと離れていたりすると、まあ、その夫婦だけで子育てしていかなきゃいけないっていうところでは、こう地域の保育園に子どもたちが通ってくるっていうケースがすごく増えているので、それが、まあ、ご家族の気持ちの中で保育園に預けるってこともあるんですけども、結果的にいろんな子たちが同じ場所にいて、みんながこう一緒に楽しくやれるっていうことを積み重ねていくいい機会になっている部分もあるかなと思うんですね、
はあ、まあ、そのためにはやっぱり大人の手というか、はい、もう保育士さんたちの手が間に入ることによって、はい、子どもたちの、うん、人間関係というか、
そうですね、
ちっちゃい人、まだね、ちっちゃいこうコミュニティの中ですけれども、はい、普通に出来上がっていくと、
そうですね、まあ、違いを見るよりも同じところであったり楽しいねっていう部分をね、こう子どもたちが感じてもらえるってことが多分保育園幼稚園でいろんな子がいるってことの意味だと思うので、うん、まあ、そういったところを本当に先生方は一生懸命考えながら毎日保育や教育をやっていらっしゃるのかなとも思っています。
だって保育園や幼稚園の先生からしたら、うん、やっぱり子どもたちが保育園大好き、はい、幼稚園大好きって毎日楽しく来るのがやっぱり一番嬉しいですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり毎日の生活に期待を持って今日はこういうことしたいとか誰々ちゃんと遊びたいとかって思いながら保育園に来てくれることっていうのはやっぱ先生たちってすごく嬉しいことだと思うので、そういったことをね、こう実現していけるような先生に今の学生たちも育ってほしいなと思って、うん、はい、授業とかもやってます、
はい、そのためには佐々木先生の教えられる、はい、そういった障害児保育ですとか、はい、心理学とか、はい、まあ、そういったちょっと福祉系の、
そうですね、
っていうのが必須になってくると、
はい、そういうことになりますね、
はい、本当に障害児保育とか、うん、はい、そういうのってこう漠然としてて私たちあんまり、うん、近くにない方は本当に全然近くにないと、
そうですね、
まあ、障害をお持ちの、ね、はい、ご家族やお子さん持っている方は、うんうん、あ、そういうことねってお分かりかと思うんですけど、はい、そうじゃないと本当になんか漠然としてて、
そうですね、
っていうな感じなんですけど、はいはい、具体的に教えていただくと、例えばどんな感じの授業内容になるんですか。
そうですね、まあ、障害児保育っていうのは子どもたちの関わりだけではなくて、その制度的なものっていうのもすごく重要になってくるので、まあ、まだまだ障害児保育というのが、きちんと国の仕組みとして始まってから時間が長い歴史を抱えているわけではありませんので、まあ、少しずつ変わってきたという事実であったりとか、まあ、いろんな支援の中に人手がかかってくるので、担任の先生だけではなくてサポートしてくださるいろんな先生たちがいて初めて成り立つ仕組みだよってことも学生たちにお伝えしていますし、あとはそれぞれの障害の特性であったりとか、まあ、子どもたちの得意なところを見てあげるっていう捉え方の部分について、まあ、話をしていったり、時には、まあ、短い時間ですけどビデオを見たりとかをしながら、まあ、ほとんどの学生たちが自分の身近に障害を持った人といるっていうことを経験していないので、具体的なケースの中から、まあ、私自身も、この学校に来る前ですね、地域の保育園とかで、まあ、いろんな支援をしている仕事もしていましたので、そういった事例も出しながらですね、この学生たちに、実際の保育の場面を想像してもらって、まあ、難しいということよりは面白そうだなっていうふうに感じてもらえるような話をしています。
この幼児教育保育課に入ると、はい、保育実習とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう実習の中で障害のあるお子さんたちと触れ合う機会っていうのも設けられていたりするんですか。
はい、そうですね、まあ、特に保育士の資格を取るためには実習が全部で3回あります。保育園での実習が2回と、あとは障害児であったりとか、まあ、児童養護施設ですね、そういった、まあ、保育所以外のところで暮らしていたり通っていたりする子どもたちと一緒に暮らしたいとか体験を共にするという施設実習というのがありますので、そこの中で学生たちは、障害を持ったお子さんたちや、まあ、ご家族と一緒に暮らせない子どもたちとの経験を通して、まあ、保育士の仕事のこう幅の広さというのを体験してくることになります。
まあ、いろんな事情を持った子どもたちがいて、はい、難しいですよね。
そうですね、覚えなければいけない知識もありますし、やっぱり自分自身が子どもの育ちであったり子どもの発達の意味であったりとか、ご家族のそうやって子どもを育てていくことの大変さというのをですね、こう経験していないけども知っていなきゃいけないっていうところでいうと、とても大変であり難しい、内容になるのかなとは思いますけども、でもそれを少しでも分かってあげられたっていう時にですね、やっぱり学生たちもこう自分のやってる仕事の、意義であったりとか、こう大切さっていうものをまた実感してくれるのかなと思いますので、まあ、難しさだけではないところでですね、学生たちにその喜びってものを感じてもらえるような工夫もこれからしていきたいなと思っています。
創造大学って他の科でいうと、はい、看護系とか、ね、はい、医療系の科もありますけど、はいはい、そういうところも患者さんとのね、はい、この対話とか、うんうん、人間関係ってすっごく大事なんだよっていう話を聞いてきましたけど、はいはい、この保育者という立場からの人間関係っていうのも、はいはい、
そうですね、子どもたちにとってはおそらく初めて自分が出会う先生と言われる人たちになりますし、ご家族にとってみても一緒に子育ての苦労であったり喜びを感じ合える人っていうのが、まあ、保育園幼稚園子ども園の先生方になると思いますので、そういった意味では、まあ、医療系であれば自分の体の不安というところにこう向き合ってくれる方々になると思うんですけども、この幼児教育保育科を卒業する学生たちというのは子育てそのものの不安と一緒にですね、寄り添ってくれる方々になるのかなというところでは、まあ、同じような部分というのがあるかなとも思っています。
うん、保育園うちも子どもたち通わせましたけど、はい、自分よりずいぶん年下の保育士さんが入ってきた時に、はい、
そうですね、
若っ、はい、大丈夫か、分かるのか子どものことと思って、はい、すごくドキドキした記憶がありましたけど、うんうん、はい、やっぱりすごい頼りになり、なった記憶があります。
そうですね、きっとまだ、ピアノがうまく弾けなかったりとか、うん、お絵描きとかでもですね、ちょっと子どもたちの気持ちに合ったものっていうのが十分できない可能性もありますけども、でもそういった技術というのは、まあ、ある意味先生たちがこれから経験を積む中でより高まっていく部分かなとも思いますが、そもそも人として子どもやご家族をどういうふうに見ていくのか、一緒にっていう気持ちを持っているかどうかっていうのが、その保育士幼稚園教諭としてすごく重要な、ポイントになるのかなとも思いますし、まあ、本学の学生たちはそういった部分をすごく大事に育てていけるといいなと思いながら全ての教員が教育してますので、まあ、頼もしい存在になって実際現場に出ていってくれてるのかなというふうには思っています。
うん、もう本当に先ほど先生も言われたみたいに、はい、子どもたちにとっては人生で初めて先生と呼べる人、
う
ん、
ね、
もしかしたら身内や身近なところ以外で初めて接する、うん、はい、対面する大人、
そうですね、
よく都市伝説で初恋の人は先生なら保育園の先生なんて聞いたりしますけど、はいはい、でもそれぐらい本当に初めての大人、
そうですね、なんかその意味ではすごく子どもたち の、まあ、人生といったら大げさかもしれませんけども、生きていく歴史の中でいうとものすごく印象深い先生たちになるのかなと思いますし、
うん、
まあ、本学に入学してくる学生たちになんで先生になりたいのって聞くとですね、やっぱり多くの学生たちが保育園の時の先生とか幼稚園の時の先生がすごく自分にとっては憧れだったっていう風に答えてくれる学生も多いですから、そういった意味ではとても大事な人生においての一番最初の大人っていうことにやっぱりなるのかなっていう風には実感してますね。
子供ってまだ無垢じゃないですか、
はい、
無垢だから何も知らない分、はい、簡単であり難しいですよね。
そうですね、私たちの考え方がそのまま子供たちに、まあ、ある意味コピーされてしまうリスクも当然あるわけですから、やっぱり子どもたちがこれから自分で何かを考えて自分で答えを出していくためのいろんなこう可能性であったりとか手がかりというものを伝えていくのが保育者であったり幼稚園教諭かなというふうに思うとですね、とっても
責任ある仕事になるのかなというのはやっぱり思いますね。
ここ卒業してた学生さんたちも、はい、当然出産とか結婚の経験のない学生さんがほとんどだと思うんですけれども、はい、もうその中にあって、うん、お子さんとこう、はい、直面した時でも、はい、ちゃんと対応ができるように先生たちがそうやってきちんとした知識をたくさん教えていらっしゃるわけなんですね。
そうですね、そういうふうにできるだけできるように努力をしています。
で、はい、実習でしっかりと、
はい、実際に子どもたちと出会ってみて、うん、授業で聞いた中身がそのままのケースもあるし全然違うなってことも含めて体験してくるということがやはり非常に重要なことだと思いますのでね、
はい、学生さんの中には保育園や幼稚園に就職しようと思ってきて、うん、はい、実習でそういった施設とかに行って、はい、施設の職員になるって言った学生さんも結構いらっしゃるんじゃないですか、
は
い、
そうですね、数としてすごく多いかと言われると、まあ、そこまで多くはないのかなと思うんですけども、やっぱり実習で初めて障害を持った方と接してみてとか、障害を持った子どもたちと一緒に暮らしてみて、家族と一緒に暮らせない子どもたちと過ごす中でそこに自分のやりがいというのを感じる学生というのは確かに年に何名かはいますので、まあ、そういった学生が出てきてくれるというのが、まあ、私の担当している科目から言うと一番嬉しいなと思う瞬間でもありますね。
まあ、先生のところでは、はい、障害児保育とか、はい、そういったことから福祉に関すること全般、
はいはい、
もうそれはお子さんに対してだけじゃなくて、はい、保護者の方に対しても、
そうですね、特にご家族であればですね、こう障害を持ったお子さんのご家族の場合だと自分の子供に障害があるっていうことを受け止めていらっしゃるご家族もいますし、これからというご家族もいらっしゃいますので、そういったご家族に対してですね、こう保育の中でこういうことをしていきたいなとか、例えば今日喧嘩をして子供と取り合いになっちゃったとか、思わず手が出ちゃったっていう時にも、単に手が出ちゃいましたということだけではなくて、どうして手が出たか、そしてまあそれをどういうふうに私たちが捉えているかということを、まあ傷つかないという方は変ですけども、ご家族がこう受け止められるような言葉を選びながらですね、お話をしていくってこともまた教員や保育士のとても大事な、まあ、技術になってきますので、まあ、そういった部分も含めて、学生たちがきちんと人に話ができる必要なことを伝えていけるという部分を、まあ、授業としては担当しています。
そうやって考えると、はい、保育園や幼稚園の先生って子供だけ相手にしてればいいっていうわけじゃないから、
う
ん、
そうですね、
大変ですね。
そうですね、本当にそういった意味ではこう幅広い、うん、本当に幅広い知識と、まあ、自分の考え方を持っていないとこう成り立っていかない仕事なのかなと思いますね、
うん、それから幼稚園や保育園だけじゃなくて、うん、まあ、そういった障害を持っている子供だったりとか、はい、まあ、施設の子供たちだったり、はい、子供に関わるいろんなところで活躍ができる、は
い、そうですね、非常に幅広い分野というか、まあ、場所で活躍できる人たちかなと思います。
もう子供好きの学生さんにはたまんないですね。
そうですね、本当に子供が大好きで、うん、子供たちと一緒にいたいっていう人たちはぜひ幼児教育保育課で保育者幼稚園教諭の免許をですね取って、現場で働いていただきたいなと思ってます。
ただし、はい、短期大学部なので、はい、2年、
そうです、時間は短いですから、その分覚えるべきことが猛スピードでやってきますので、そのあたりは少し、まあ、頑張ろうかなっていう気持ちを強く持って来ていただけると嬉しいなと思います。
でも実際今学んでる学生さんたちは、はい、子どもたちのに関わる仕事がしたいっていう気持ちで来てる学生さんたちですもんね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
2年の間にいろんなことを覚えて、はい、そして卒業したら子どもたちと、はい、笑顔と触れ合う、はい、そんな仕事に就くわけなんですね。
はい、そういうことですね、
はい、ということで笑顔と子どもたちの笑顔と隣り合わせのところにいるという、はい、そんな学生さんたちを、ね、教えていらっしゃる今日はですね、創造大学短期大学部幼児教育保育科佐々木先生にお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生カタログ、いかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学幼児教育保育科佐々木正義先生に聞きます。お楽しみに。